皆さんおはようございます。久しぶりに愛する兄弟姉妹と一緒に礼拝することを感謝します。ハレルヤ。で、今日は広志先生の代わりに話をします。でもこの話は笑うところがあるはずなんですけど、私は書いた時にまあこれは面白いなと思ってたんだけど、でも奥さんが訳した時にそういう笑うことがちゃんと通じるかどうかどうかな。まあ頑張りましょう。はい、さて始めましょう。今週のメッセージは、私が最近職場である方と会話をしたことがきっかけで思いつきました。私が学校で、普段は違う事務所で働いている同僚は、用事をしてて私の机の横を通り過ぎました。で、この方は私が牧師ということをしてたので、宗教と霊的なことの関係について考えていたことを話し始めました。偶然に。で、この方はこのようなことを言いました。実は自分はクリスチャンであるが、最近他の宗教について本を読んでます。そして気づいた基本的なことは、それぞれな宗教の目的はほとんど同じである。で、それを聞いて私の最初の反応はこうでした。あなたはどこの教会に行っているんでしょうかって聞いて、で、この方はどの教会に行ったかを言った後に彼の考えを述べ続けました。で、その考えはイスラム教、仏教、キリスト教のメッセージの中心は平和と憐れみが促進される。これらの宗教は貧しい人々を助け、世界中の苦しみを減らそうと努力をしている。実は私は彼にキリスト教と他のオーナー宗教の相違点について説教する時間がありませんでした。で、私はそれからですから、いい先生方が時間がない時にしてるということを私もしてみました。それは宿題を与えるということです。で、私は彼に聖書のある箇所を読むようにと言いました。で、この宿題は2つの理由があります。1つ目のは、聖書をもっと読んでもらうため。明らかにこの方は聖書を自分読んでなかったということが分かりました。で、2つ目は、聖書の真実と他の宗教の教えと比べるのを助けるためです。このクリスチャンの同僚が他の宗教について読んでることは私は気にしてません。問題はこの方が聖書の真実と他の宗教の教えの相違点を理解できてなかったことです。ク クリスチャンにとって他の宗教について学ぶことは良いことだと思います。日本は仏教の哲学、道徳、そして伝統を土台としている社会です。で、私たちの多くは仏教の伝統をしていますし、仏教の道徳を毎日のように経験しています。実際私は日本は仏教の道徳や伝統がある、おかげで素晴らしい場所だと思います。日本に初めて来た時、次のことにショックを受けました。で、一つ目のショックは日本の道、日本の道路の美しさ。皆様は多分そうと思わないんですけど、いや本当に全ての道路はとっても清潔でした。私の出身はカリフォルニア州ですけど、そんなに綺麗ではないと思いますね。ゴミがいっぱいあるし、でもう日本に来て最初のところ来たところは岡山でした。で、誰かが「いや岡山は田舎だから だから綺麗ですよ」って言われて、あそうなと思って、で広島に行ってもっと綺麗だった。でも、へえすごいなと思った。それは一番ショックだった。で、二つ目のショックは、日本の女性の美しさ。Beautiful ladies。 私はもう22歳だったから、もちろんそういうことを見ました。で、彼女たちはとっても美しくて、結婚するなら日本人女性がいいと思いましたから結婚しましたです。ありがとう、ありがとう。で、三つ目のショックは、日本の接客の礼儀正しさです。コンビニやパン屋さん、デパートなど、どのお店に入っても毎回いらっしゃいませ、いらっしゃいませという言葉に驚かされていました。いや、それだけではなくて、郵便局、あと市役所などで働いている公務員たちはとっても礼儀正しさです。カリフォルニアで接客は決して礼儀正しくないですよ。本当にいらっしゃいませではないですよ。その代わり特に郵便局はね、何かよって言うっていうみたいな感じです。で、これは仏教の国だなと思った。だから私が日本に来た時、これは仏教の国ですごい素晴らしいなと思った。クリスチャンの国よりもとっても良いですと思った。私はこの国にイエス様の親切さを分かち合いに来ました。けれども、この国の人々は私よりもとっても親切だと思って日本は仏教の社会、そしてもしクリスチャンが仏教について学んだとしても私は気にしてません。問題はクリスチャンがイエス・クリストの教え、ブダの教え、モハメドの教えの相違点の見分けができないことです。それは問題です。ではクリスチャンとして私たちはどのようにしてその相違点を学ぶことができますか。実は私は卒業した大学で 博士号のある神学者の授業を受けることできます。それは 2,3 年ぐらいかかります。おそらくここにいる皆さんにとってそれすることは不可能でしょう。一番良い聖書の学校で一番良い聖書の先生たちのアドバイスに従う代わりに、あなたの聖書を読んでください。教会だけではなく、日曜日だけではなく、クリスチャンのイベントだけではなく聖書を毎日読んでください。もし理解できないところがあれば、理解できる方法を探してください。聖書の学びのグループに参加してください。袋町にある CLC 本屋さんに行ってください。いい店だと思います。でもし何かを読んでいいか分からなければ、今堀川ブック先生が何を読んでいるか尋ねてもいい。インターネットから朗読の計画を習得してください。でもし聖書を読むことができないなら、例えば時間がないし、もう聖書のことが難しすぎるし、聞いてください。聖書本だけではなく、もう MP3 という聖書のもあります。 MP3 聖書はiPod に入る聖書で、それも聞ける。実は私はこういうMP3 の聖書が欲しいだったから、やっぱり買いたいなと思って、でも高いなと思ったら、やっぱりじゃあ奥さんにプレゼントとしてあげましょうと思った。でも実はまあ一緒に聞いてますということですね。そして下の方に漫画の聖書2冊見つけました。どうでもいい、漫画でも MP3 でも CD でもインターネットでも本でも、聖書を読んで学んで勉強してください。なぜというか、聖書は真実です。 The Bible is the truth。 聖書は真実です。本物と偽物と見分ける一番良い方法は、本物をできるだけ多く勉強することです。聖書では本当の真実を見つけるでしょう。ですから偽りの教えがあるとき、相違点にすぐ気づくことができます。頭に疑いや質問があるとき、聖書が素早く教えて答えてくれます。しかし定義的に聖書を読んでなければ、疑いや質問に対する答えは見つけることができないでしょう。そして疑いや質問をやめさせる答えの代わりに、その疑いや質問は増えたり強くなったり、そしてそれが私の同僚に起きたのです。その方に宿題を与えた後、与えた後、私は 質問が詳しく手紙書かれた。この方から手紙が私の机の上にあるを見つけました。で、私の奥さんの翻訳の助けで今から私が言うことを彼に答えました。で、もう一度言います。この方からの質問はこれです。キリスト教、仏教、イスラム教の相違点は何ですか？これからの宗教、これらの宗教は、人間たちが、協力をして憐れみや平和を促進させようとしているでしょうか？彼らは貧困で苦しんでいる人々や他の問題を助けるようとしているんでしょうね。いろんなそれぞれな宗教は基本的には同じことをしているんでしょうか。これらの宗教のメッセージは基本的には同じですか？その答えは一つの質問の中にあります。どうしてイエス様は十字架の上で死ななければならなかったですか？ところで、イエス様の教えのイエス様の答えのほとんどは彼が与える質問の中にありました。人々が彼に質問をした時、彼は一つの質問で答えました。これは頭が良くなるためや頭脳のゲームするためではありません。それは実際礼儀正しい答え方です。で、もう一度、どうしてイエス様は十字架の上で死ななければならなかったのですか？で、私の同僚が書いた手紙の中に、の中の一つのポイントは、苦しみは人間によって作られる。これは事実です。聖書は罪から苦しみは生まれると教えています。罪とは神様に従わないことです。罪とは神様が私たちの人生のために用意してくださっている道の代わりに自分の道を選ぶことです。罪とは神様の身旨の代わりに自分のやりたいことをすることです。罪は神様から離れてましょう。罪は神様から離れてましょう。原因となります。なぜなら神様は良いお方です。私たちが彼から離れてましょうとき、私たちの人生に苦しみがあります。光から別離は暗闇です。光からの別離は暗闇です。神様との人生は光の中で生きるということです。神様のいない人生は暗闇、苦しみの中で生きるということです。 私たちの人生が神様とつながっているとき、私たちは平和と喜びがあります。私たちの人生が罪のせいで神様とつながっていないとき、私たちには苦しみがあります。なぜイエス様は十字架の上で死ななければならなかったのですか？先ほど説明したように、罪は神様から離れていましょう原因となります。なぜイエス様は十字架の上で死ななければならなかったですか？生きている間の神様からの別離は世界中で苦しみをもたらします。死んでからの神様からの別離は地獄と呼ばれています。しかし、すみません、しかしキリスト教のメッセージはこれです。イエス・キリストが十字架の上で死んでくれたおかげで、私たちは再び神様とつなげることができます。十字架のおかげで人間は再び神様と共にいることができます。この世界で神様と共にいる人生は救いと呼ばれています。この世界の後で神様と共にいる人生は天国と呼ばれていますね。クリスチャンを含む多くの人々はこのように言います。クリスチャンを含む多くの人々はこのように言います。イスラム教、仏教、キリスト教の基本のメッセージは平和と憐れみである。それぞれの宗教の基本の目的は神様の御旨に従うことを通して貧しい人を助けたり、世界中の苦しみを減らすことである。それぞれの大きな宗教は世界中が平和になり一致できるようにと努力しているということは事実です。しかしながら、その平和と一致を達成するための方法はそれぞれの宗教でとっても違います。もし私たちが神様なしで貧困や苦しみに打ち勝つことができるのならではなぜイエス様は十字架の上で死んだのですか？聖書はこの世での平和と一致のためのたった一つの方法はイエス・キリストから来るものだと教えています。ノンクリスチャンにはイエス様に信じない方は憐れみや愛がありますか？もちろん、はい、ありますよ。しかし、この愛と憐れみは 人間の努力によるものです。それは人間のやり方での愛と憐れみです。先ほど言ったように、神様の道、神様のやり方の代わりに人間の道、人間のやり方を選ぶのは罪です。罪の結末は苦しみです。基本的に人間のやり方のやり方での愛と憐れみは本当に人々を助けたり、神様の愛や憐れみを示すのは十分ではないのです。神様自身が天国からこの世に降りてきて、神様の愛と憐れみを私たちに与えなければならなかったのです。イスラム教、仏教、キリスト教のメッセージの中心は同じではありません。イスラム教と仏教は人間の努力によって平和と一致はなされると言ってます。しかしキリスト教は人間の努力で平和と一致をなすのは不可能だと言ってます。 Impossible。 もし人間の努力によって平和と一致がなされるのであれば、イエス様は十字架の上で死ぬ必要はなかったのです。実は私はイスラム教とも仏教とも尊重しています。私は彼らが平和を示し、世界中の苦しみを終わりにしようと努力をしていることを尊重していますよ。しかし彼らが苦しんでいる人々を助けているやり方はキリストのやり方と違います。別のやり方です。十字架はキリスト教と他のすべての宗教と区別します。全部の質問、全部の問題、全部の疑いは十字架で答える。十字架はキリスト教と他のすべての宗教と区別します。十字架は本当の平和をもたらします。なぜなら十字架は人間と神様の間に平和をもたらします。神様の平和、神様からの平和。十字架は本当の愛を表しています。なぜなら十字架は神様の素晴らしい愛を人間に表しています。十字架は人間にとって不可能なことを神様にとっては可能であるということを表しています。それは十字架のおかげで。で、ガラテアの信徒への手紙で箇所があります。でも皆さんもう読んだから大丈夫ですね。数年前、 私が専門学校で働いた時に、私が勤めていた専門学校で一人の生徒にこのような質問をされました。もしクリス先生はクリスチャンではなかったら、先生の人生はどのように違っていますか、違っていましたか。で、このようにこのような素晴らしい質問をされて、私はとっても驚きました。大抵みんなは私にこのような質問をします。クリスさんは、納豆を食べますかとか、身長はどれぐらいですかとか、足がでかいね、何センチですかって聞かれる。だから私はこの質問を聞いてとってもうれしかったです。で、私の簡単な答えはこれです。神様なしでは私の人生はほとんど目的もなく意味のないものです。神様は離れていると私の人生はただ偶然な出来事、そしておそらくです、おそらく運です。しかしながら神様が私の人生の中にいてくださるので、私がするすべてのことに素晴らしい目的と意味があります。最近私が気づいたことは、私の人生は忙しい忙しい忙しいのではなく、豊富、私の人生は豊富のなのです。分からない、豊富なのです。豊か、アバンダントということです。リッチということです。いいことがいっぱい、いいことをすることがいっぱい与えてくれた。神様が目的と意味のあるたくさんのことで私を祝福してくれていますということです。豊富じゃないですか。 OK。 で、全てをすることは難しいですね、不可能だと思います。しかし神様が共にいてくれます。だから私は強くなれます。聖書にはこういうことがあります。主を喜び祝うこと、ごめんなさい、もう一度、主を喜び祝うことこそ私の力の源であるということが書いてあります。だから私たちの主イエス様の十字架の他に、何だっけ、誇るものが決してあってなりません。アーメン。それは十字架によりの相違点です。皆さんお祈りしましょう。主イエス様、私たちのために十字架の上で死んでくればありがとうございます。私たちの代わりに十字架の上に死んでくれた、心から感謝を申し上げます。 神様、私たちの人生の共に行ってくれて、私たちの人生を本当の目的、素晴らしいの目的、素晴らしいの意味を与えてくれて、心から私たちの感謝を申し上げます。あなたの素晴らしい皆を褒めたたえます。主イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。
ごめんなさいね、
はい、
目が見えない石井兄弟が、耳も聞こえない兄弟がずっと手話で聞いてくれています。今キリストとクリス先生の質問を彼に言いました。イエスキリストとあなたの間に平和がありますか。彼はよく分かってアーメンと言いました。
アーメン、アーメン。ハレルヤ。